皆さん、こんばんにゃ。ホワイト妄想燃料に今夜も爆走。漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、こでた超特急、ただいまより発車いたしまーす。今回もリモートでの配信ということで、こちら本日のゲストをご紹介しましょう。小ネタ超特急の準レギュラーでもあります、漫画家そしてフィギュア造形師の浦幕さんです。浦幕さん、よろしくお願いします。
よろしくね、こんばんは。
はい、ありがとうございます。そういえば、はい、先々月生放送の時に私のカメラが死んだ時にもう動いてるのが浦幕さんだけっていう。
なんだあれ、
ね、本当ね、なんかあの YouTube ライブの方では主に画面を引っ張ってもらったのはもう浦幕さんのおかげっていう感じがあるんだけど、ね、あの時は本当にありがとうございました。感謝しておりますです。もうおかげさまで、あの時私のカメラが死んでいたにもかかわらず私の周りでは、大変その時の放送回が好評でございました。はいはい、ということで本日は浦幕さんをお迎えして1時間をお届けしております。回線の状況によりましては画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、お聞きの皆様におかれましてはあらかじめご容赦くださいますようお願いいたします。小ネタ超特急、今回の内容、アンケートコーナー俺の話、テーマは、夏休みが10日間あると仮定しまして、私の夢の夏休み、皆様よりいただいたご投稿をご紹介しますということで、小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけますよ。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャストで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
超特急
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
FM 那覇78.0MHz。
エイミーの小ネタ超特急、今回もリモート配信でお届けしております。ということで早速ではございますけれども、長年にわたりましてこの番組を支えてくださっていただいております、浦幕さんですね、素晴らしいご報告がありますので、はい、ここで高らかにご紹介をさせていただきたいと思います。自分で言う？
あ、どうぞ。
あ、じゃあですね、浦幕さんがかねてよりお付き合いをされてました方とご結婚されました。おめでとうございます。
弱い50になりまして、結婚いたしましたこの度。
おめでとうございます。ということでね、なんかめっちゃ私本当に嬉しいんですよ。なんかしみじみ語っちゃうけど。ね、うん、浦幕さんからね、ちょっとね、お話伺ってたので、お付き合いされてた時のね、うん、お話とか、そのね、お付き合いしてる人がっていう話をもう聞いてたので、いつになるかなみたいな感じで楽しみにしてたんですけれども、ね、この度、ね、ご入籍をされまして、もう私本当にね、地元が一緒だったら、国道沿いに垂れ幕を飾りたいぐらい嬉しかった。
ね、ありがとうございます、本当に。
いえ、なんか、ね、うん、多分ね、同じね、仕事されてるね、仲間の皆さんにもね、もうその話はされたと思うんですけれども、うん、皆さんも結構びっくりされてたんじゃないですか？
時間相当かかったからね、もう10年やっててのだったんでね。まあ、ほら、俺は大きい子供がいるので。うん、その辺との課題もあったりして、なかなか、前に進めない時期が長くって、
うん、
ここに来て一気に進んだ感じですかね。
でもね、また、50歳から新しい人生がスタートした、もうまさにそのスタート地点をね、ダッシュで飛び出されたばっかりの、ウラボックさん、ね、この新婚の楽しい時期に、ね、1時間もね、この番組にお付き合いさせていただくの、はなはだ恐縮なんですけど。そしてね、ウラボックさんといえばもう一つ、まあ、ウラボックさんご自身の話じゃないかもしれないけど、後ろにね、ポスター、ありますけれども、YouTube ライブでご覧の方は、こちら、ウラマックさんの後ろにあります、ブルーのポスター、シュフォーズ。うん、これ、うん、ウラマックさんの息子さん？
はい、うちの息子が作ったゲーム。まあ、うちの息子が中心になって、チームで作ったゲームが、
うん、
3年ぐらいかかってずっと作ってたものが、うん、ようやく明日発売の運びになったんですが、それが、任天堂スイッチと、ここで遊べるスチーム。で、
チーム、
うん、購入が明日からできます。
はい、おめでとうございます。
スイッチ版は、20% オフで買えるんで、今だったら。
あ、そうなんだ。これはちょっとね、スイッチ持ってらっしゃる方、できれば、シュフォーズはね、レッツ検索で、明日から買える。
あ、でももう予約で買えるんだけど、遊べる。
予約ではもう今から買えるということで、はい、で、なんか、このゲーム、賞取ったでしょ？
あ、なんかね、京都 e スポーツゲーム大賞。大賞取ったね。
ね、なんか私、息子さんがちっちゃい時にもお会いしたことあって知ってるんだけど、まさかあんなにね、可愛らしい男の子がね、ゲームを、まあゲームね、その時からこの子ね、ゲーム、まあお父さんに似てゲーム好きなんだなっていうのはよく分かったんだけれども、まさか作る側に回るなんて思ってなかったので、
エイミーさん知ってる頃はあれでも小学生とかだもんね。
そうそうそうそう。ピクミンの歌歌ってた可愛い男の子だったよ。
マイク持ってる、ね。
マイク両手持ちで。可愛かった。
そうそうそう。
で、今や立派な青年となって。
まだ学生なんだけどね。もう、うん、もう卒業できるんだけど。
うん。
なんとかね。
ね、でもなんか、あれじゃね、息子さんがゲームを作る側の道に、進むって知った時はどう思った？
いや、俺ほら漫画家でフィギュア原型者だけど、
うん、
やっぱそっちのこういろいろ物を与えたんだけど全然響かなくて彼は。ゲームは特にシューティング中心に思いっきりハマって、
うん、
でそっからずんずんずんそっちの道に行ったんで、ああ、うん、いいんじゃん、うん、ね。
そうなんだ。なんかね、うん、多分ね、ウラマックさんのお家にはね、その、ゲーム以外にも楽しいね、コンテンツものっていっぱいね、その、お父さんの作品も含めて、うん、フィギュアとかもあったと思うんだけれども、そっちではなかったっていうのも面白いね。
うん、で、結婚した、奥さんがさ、すごいゲーム好きな人なんで、
うん、
超ゲームオタク。ずっと喋ってるよ、よく。
いいね。なんかそういうの素敵じゃない？お互いに同じ好きなもので、ね。
オタクファミリー。
そう、うん、最高、最高じゃないの、それ。
本当にね。ありがたい。
うん、ね、うん、多分、ラジオ聞いてくださってる方の中にも、なんか、そういう家族関係、うん、めっちゃ羨ましいっていうか、そういうのいいなって思ってる方いっぱいいると思うよ。
そうね。そこはなんか、はいね。
なんか、ね、今年は楽しくていいことがいっぱいある予感の、うん、ウラマックさんとご家族なので。
いいよね。本当ね。健康第一でいきたいね。本当。
毎日で健康でいるだけで偉いからね、人は。もう私たちぐらいの歳になると特に。
偉いっていいね、うん。
偉いよ。うん。だってさ、8時間寝たって腰が痛いときは痛いし、だるいときはだるいじゃん。
本当だよね。
ねえ、うん。ちゃんと毎朝、健康でいられるっていうか、まあ、起きてね、 あの、うん、ご飯食べれるだけで私偉いと思ってるから。
いいね。
うん。もうこれからはね、幸せのハードルはね、それぐらいからのスタートでちょうどいいと思うんだ。
俺も思ってる、本当に。うん。
なので、でもね、まあ、あの、楽しいね、あの、ことがいっぱいあるから、今まで以上に、ウロワックさん、健康に気をつけて、もちろんそこはね、奥様がね、いろいろ、あの、お食事とかね、あの、しっかりチェックしてくださるとは思うんだけれども、これからの人生をめちゃめちゃ楽しむ感じで、言っていただけると、私、その様子を見て、逆に自分が、あの、いいぞ、ウロワックさん、頑張れっていう気持ちになるので。うん、応援してます。そういう意味でも。ご家族全体を。
は
い。ということで、我が、小ネタ超特急の準レギュラー、ウラマックさんに素晴らしい人生の転換点が訪れてお話をさせていただきました。ということで、番組の方のアンケートに戻りたいと思います。俺の話、今回は、先ほどご紹介しました通り、夏休みが10日間あると仮定しまして、私の夢の夏休みということでアンケートいただきましたのでご紹介していきましょう。まず最初はイライザさんです。ありがとうございます。豪華クルーズ船で旅をしてみたいです。両親が銀婚式を迎えた時に、二人でヨーロッパ周遊するクルーズ船の旅に行っていたのですが、会場にいる間24時間、いつでも美味しいものが食べられて、ショーやライブのエンタメも楽しめて、映画鑑賞もできて、ヨガとか手芸やダンスの教室もあって、オールインクルーシブなので最高。オールインクルーシブっていうのはもう全部が全部セットに入って、それ以上お金取られないっていう意味ね。自分でスケジュールとかあれこれ考えなくても全部準備されてるから、とにかく楽だった。一番きつかったのは、ギリシャで丘の上に登る坂道だったと母が話していました。私、旅行になると、何時に起きてホテルの朝食を食べて、何時にここに行って、その後このお店でご飯を食べて、お店満席だと困るから先に予約しようかどうしようかとかいっぱい考えすぎて、楽しむはずの旅行なのに、自分で立てた旅行計画に追われるようにスケジュールをこなして、疲れて帰宅をするという、何のための旅行なのかなっていう感じになっちゃうのです。いつ起きてご飯食べてもいいし、今日はゆっくり本を読もうかなとか、午後はアクティビティして疲れたら昼寝するかなって時間に追われないクルーズ船の旅をしたいですということで。いいね。
うん、なんだそれ。それ究極だな。
ねえ、でもね、なんかね、あの食事本当に24時間いつでも食べられるように、レストランは稼働してるらしいので、うん。一応ね、この時間がディナータイムですとかっていう、大まかな括りはちゃんとあるんだけれども、いつ来ても何かご飯がちゃんと作って、食べられるようにはしてあるので、だから、ね、昼まで寝てるタイプの人とかでも全然ありだし、夜中明け方行っても何か食べさせてもらえるみたいで。で、今ね、そのコロナの関係で、ちょっとね、クルーズ船もね、実際まだ、全然、海外の航路とかも、まだまだ厳しい状況ではあるけど、そういう旅の仕方をしてたよね、かつて人類はという感じになっちゃうよね。
それはもう、3桁前の旅だね、きっとね。
でもね、なんか、なんだっけ、沖縄は、あれ、台湾とかと近いじゃない？
うん。
だから台湾、石垣、沖縄本島の周遊で、2泊3日とかのクルーズ船の旅もあるの。
それいいね。
うん。で、なんだっけ、世界一周してるクルーズ船だけど、うん、そこの旅程だけ置かれたりするときあるので。そうそうそう。
寄港しながらこうって観光もできるってこと？
そうそうそうそう。寄港して、寄港地の先で、例えば、ここに24時間停泊してるのでっていうことで。
ああ、楽しそうだな。
で、クルーズ船の場合は大抵港に、もうなんだっけ、いろんなコースで回ってくれるバスが何台も止まってるのね。
へえ。
自分が行きたいところのコースに、うん、のバスに乗って行ったら、うん、また帰ってくるまでそのバスが乗せてくれるから。
すごい。
うん、よっぽどね、自力で一人でどっか行きたいところがある以外じゃなかったら、もう全部準備してくれてるみたい。うん、沖縄もそうだったもん、クルーズ船入ってくるとき。
それは太っちゃうね。
そうね、 だからあれじゃない、船の中でさ、エクササイズとか、
やるの
空手教室とかあるらしいよ。
面白いね。
うん。なんかそういう感じで、なんだっけ、結局移動してる時間は船の中にしか入れないじゃん。
うん。
だから飽きないように、なんだっけ、本当に手芸の教室とか編み物の教室もあるし、で、なんだっけ、レザークラフトの教室とかあって、で、船乗ってる間に自分の作品が完成するっていう。
はあ、価値観変わっちゃうな。
稼ぎだよ。
うん。面白そう。
ねえ。でもなんかね、このイライザさんが書いてくださったみたいに、ついつい自分で決めた予定に自分が追われてしまうっていう、
うん、
旅の計画の立て方しちゃう人ってね、うん、割といると思うので、ポンってその、クルーズ船ね、うん、旅に行った時に、価値観が変わるんじゃないかな。
いや、その計画しなくていいって旅ってわけよくわかんないな、なんか。
ああ、ね、うん。なんかもうだから全部ね、こう、自分は選ぶだけ、うん、その中で。
時間飯食えるってすごいね。
そうそうそうそう。
これはレストランが稼働してるってことでしょ？
そうそう、
シェフが
ずっと、ずっとずっと。
これ、すげえな、いいな。
だからシェフとかも3交代制とか。
すごいな。
うん。で、なんだっけ、ショーとか、コンサートとか、ライブとかも、やって、これはまあ時間が決まってるんだけど、何時から何時で、まあ1日2ステージとかやってくれる。まあ、ラスベガスでもね、よくあるタイプの、公演の仕方なんだけど、入れ替え制でやってくれたりとかしてるので、はい、で、まあ、結構クルーズ船って年齢層が高いんだけど、まあ、クラブっていうかディスコ的な感じのお部屋もあって、踊れる。
はいはい、
うん。
いいね。ああ、いいね。夢のようだね。
ねえ、でもなんか、うん、そういう、さっき話したみたいに、沖縄の近場だけ、2泊3日で回れるとかっていうのもあるので、まあ、ね、沖縄県外、日本の沖縄県外に比べたら、沖縄は割とクルーズ船のね、来航率が多いので、なんかそこに乗っかってっていうのは、やりやすい場所ではあるかな。
それはいいね。いい計画だね。
でもなんかね、もう何から何まで人が準備してくれてる旅行とかって一回くらいは体験してみたいような気もするね。
あ、そう。うん、確かにね。
なんか、そこでやっぱり自分で計画立てたいなって思う人は、僕ね、やっぱそういうやり方が好きなんだなって見極めもできるでしょうしね。
あ、なんかちょっと。いい夏休みだね。
ねえ、ほんと素敵な夏。これね、なんかね、あれじゃない、すごい、宝くじじゃないけど、そういうのが当たったらやってみたいことの一つ。
あ、わかる。うん。
なるね。なので、ね、割と、まあ、コロナ前は、定年退職されたらとか、金婚式とか銀婚式とかっていう特別な時に、クルーズ船にご夫婦で乗られるっていう方もいたけど、まあまあ、でもね、のんびり二人で過ごすんだったらそういうのもありかな。いいと思います。なので、イライザさんもぜひ機会がありましたら、クルーズ船の旅を、そしてもしね、小出町特急にそれがご報告していただけるようであれば、こんな感じの旅行しましたって教えていただきたいですね。
本当に。
ということで、では次のアンケートご紹介いきましょう。ラジオネームシュリアさんです。ありがとうございます。誰にも邪魔されずに、ただ寝たい。YouTube を見ながらダラダラ過ごしたい。朝からビールを飲んで、つまみを食べて過ごしたいです。やばい。いつも朝から遅くまで仕事をしているので、疲れが取れないので、とにかく寝ながら過ごしたい。でも10日間これやっちゃうと社会復帰ができなさそうで怖いですということで。
なるほど。
ね、でも普段ね、お仕事お忙しい方だとね、普段の睡眠時間の確保も厳しいでしょうから、ただひたすら寝たいっていうのに、まずはなるよね。
うん。よくわかる。
ね。
真逆だよね。
そう。でもね、まあ、朝からビールを飲んでね、つまみずっと食べてひたすら過ごしたいっていうのは、確かに10日間続けると社会復帰ができなさそう。
多分、でも飽きちゃうだろうね。何日かやったらね。
そうだね。なんか3日目ぐらいで、なんか、違うことを しようかなみたいな感じになってきそうではあるよね。
ただ忙しいとそう思い描くね、確かにね、いいね。
ね、でね、今年は暑いからね、もう家でずっとのんびり、
うん、
エアコンと扇風機がある部屋で過ごしたいっていうのはね、結構多くの人が思ってらっしゃることでしょうから。
沖縄も今暑いよね。
もう暑いけど、沖縄ももちろんもう、梅雨明けして暑いけど、ね、ちょっと待ってね、今アプリ見るけど、今、現時点、那覇市30度です。
あ、30か。ああ、もういや、こっちの、先週の暑さとか本当にやばくってさ、
なんかさ、そっちの方が夏厳しくなってない？
なんか一回気温がインドよりも高くてさ。
そうそうそうそうそうそう。
ほんとね、湿度かな、特にこの夏本当に甘いよね、ほんと。節電大事なんだけどさ。
うん。命に変えらん。いや、命と引き換えにはできないよ、やっぱり。
ほんとだよ、死んじゃうよ、ほんとに。
ねえ、
う
ん。なんか、ね、沖縄よりも気温も高かったりして、ね、
うん、
本当大丈夫かだって。沖縄の人もさ、暑い暑いは言ってるけど、暑さの耐性はあるじゃん、うん、それなりに。
慣れてるじゃんか、やっぱり。
そうそう。うん、で、どこでどう過ごしたらこの暑さがしのげるみたいなのも、なんとなくみんな分かってるじゃん。
こっち苦手だからね、結構ね。
そうそう。だからなんかね、うん、暑さ慣れしてない方、北海道とかも30度近くまで上がったりとかあったから。
いいよね、やっぱね。
そう。
世界的にね。うん。
なんか、今年は特に災害級の暑さって気がする。
なんかね、世界的にちょっと気候はおかしいよね、確かに
ね。ねえ、なんか、
うん、
もうこのままどうなっちゃうのかしらみたいな感じなんだけど、まあ、でも本当、ね、皆さんそれぞれでね、個人でもう暑さをどうしのいでいくかの対策をするしかないんですけど、本当くれぐれも、ご無理はなさらず、うん、なんだっけ、こういう話しちゃったらあれだけど、命あってのものだねという言葉もございますので、本当に皆さん、まずは自分のね、命優先に、ご家族の命優先にでお過ごしください。決してで、ね、冷房を切ったからといって、偉いっていうわけじゃないからね。無理しないで。
休んで。
う
ん、
そうそう。
本当に。そうそう。
寝て食って休んで、
うん、
風にもしっかり当たって、ねえ、この夏を、まだね、当面ね、まだ7月入ったばっかなので、しばらくね、夏が続きますけれども、本当に皆さんくれぐれも、水分補給、塩分補給含め、しっかり休息もとってくださいね。なんかね、コーヒーとかカフェインが入ってるものだと、あんまし水分として体の中に吸収されないので、
なるほど、そうだね。
うん。うん、なので、なるだけ水、ミネラルウォーターとか、浄水器のお水とかで、水分補給しっかりしていただければと思います。続きましては、こちら、ラジオネーム、細もぐさんです。ありがとうございます。10日間、北海道グルメ旅がしたいです。
いいね。
最高だな。小学生の時に、家族で旅行に行ったことがあります。食べたもの全部、美味しかった思い出があります。初めて沖縄から外に出たところが北海道だったので、いきなり楽しかったし、夏なのに涼しくて衝撃でした。社会人になってからは機会がなくて、北海道に行けずじまい、ちゃんとまとまった休みを取って、北海道グルメ旅行きたいということで。
ねえ。
最高だよね、北海道の。
北海道は食い物本当に前からね。
海のもの、山のもの、何食べてもうまいし、私も北海道は旅行で行ったけど、美味しかったものの記憶しかない。
俺、3年前、コロナ前に、
うんうん。
お嫁様と、
うん。
水曜通り町のイベントが当たって行ったのよ、北海道。
あー、なるほど、うん。
あれに行って、二人で北海道を回って、つっこ飯ってわかる？つっこ飯。
はい、わかる。
いろ、へいっそ、へいっそ、へいっそ、へいっそ、あれを食ってきたんだよ。
いいなぁ。
フラ丼、めちゃくちゃうまいよ、ほんとに、北海
道。やばいよね、なんか。
最高、ほんとに美味しい、北海道は。
私、小樽でホッケ食べて、そこのホッケがあまりにも美味しすぎて、沖縄帰ってきてホッケが食べれなくなったんだよ。
俺はね、ニシンが好きなんだけど、
うん。
刺身を食ってびっくりしたね、うますぎて。
ああ、絶対美味しいよね。
なにうまいニシンの刺身なんか食えねえな、一じゃ。
そうだよね。うん、だからなんか、やっぱりあの、その食べ物のてっぺんの味知っちゃったから、地元でもう食べれなくなったっていう、うん、あの、
辛
いものはあるね。
そりゃそうだね。
で、私も北海道で海産物いただいて、もうなんか、それがあまりにも美味しすぎたから、ほんとしばらく地元の海産物食べれなかったもん。
北海道10日間っていいね。今あるといっぱいあるね。
いっぱいあるね。まあでもね、北海道広いからね。
旭山動物園行きたい。
ああ、わかる。私ね、トカチって、本物のトカチの豚丼食べたいんだよ。
あれもいいな。なんだっけ、一番上のところ、氷割ってく船に乗るやつ。
ああ、はいはいはいはい。流氷割ってくやつで、砕氷船乗れるやつ。
おお、もうよくない？そう。
いい
あと、犬ぞり乗るとかさ。
ああ、いいね。でも、犬ぞり寒い時期に行かないとだよ。
うわ、そうね。
ねえ、夏行ってもう一回冬行きたいね。
あ、いいですね。
ねえ、また冬は冬の美味しいグルメがあるからね。いや、私ももう北海道の旅は人生の最高の旅ランキングで、ワンツー、ベストワンツーのどっちかだから。
北海道裏切んないよね。
裏切らない。
まあ、一個難点はね、うん、広すぎる。
広い。全土は回れないよね。
移動が本当に大変っていうね。
だって、私、札幌行って、札幌からの移動の時の陸路を想定してたら、こんなに距離あるんだって、その地図の縮尺が分かんなくなる？
全然つかないんだよ。あれつかねえ、つかねえっていう。
そうそうそうそうそう。よくさ、シャレでさ、北海道の道路の、なんだっけ、案内で、イオンかどっかが、なんかこの先何百キロっていう道路の表示案内が出てるやつがあるじゃん。あれ、なんか、シャレかなと思ったら、ガチでそれぐらい距離が離れてるっていうのが。
そうそうそう。でもよく北海道の人が言うのは、北海道舐めんなよってさ。
そうそうそう。なんか、そうそうそう、ね、特に夏場だと、バイクで行く人が多いけど、
うん。
なんか、下調べちょっと甘くしていっちゃって、ガソリンスタンドがここから200キロない、みたいなとか、普通に、あるからね、北海道ね。うん。なんか、北海道行きて
行って、俺も行きて、北海道行きて。いいね。
ね、美味しいもん食べたいね。
いいっすね。
もうさ、ちょっとあれかもしんないけど、私、北海道行って、いろんな道の駅とかのソフトクリームをとにかく食べ倒したい。
これもいい、牛乳いいよね、うまいよね。
ねえ。ソフトね。なんかさ、ね、帯広のソフトクリームはこんな感じなんだ、みたいな。
いいね。乳も美味しいよね、乳もね。
乳製品大好きっ子なので。
美味しいよね。
朝から乳製品ガバガバ行ってしまいそうでやばいな。ああ、北海道行きて。なんかね、なかなかね、まあ旅行どうなのかなっていう感じにはなってきてるので、ああ、できれば私も北海道行きたい。ただの願望を言うだけの、なんか時間になってるけど、まあまあそういうことでございます。でもね、この、初めて沖縄から県外に出たのが北海道っていうね。
すごいね。
ね、日本の南の端から北の端みたいなので、でもね、うん、その分ね、なんだっけ、カルチャーギャップっていうのもすごい感じたと思うのね。私一番北海道で、地味に衝撃だったのが、家の建て方が違うじゃん。
あ、そらそうだよね。そらそうだ。
あっちはね、その、雪が降るから、スレート吹きの斜めの屋根で、
はいはいはい、
で、必ず戸建てだと、石油タンクが、灯油タンクが、家の玄関の横とかにもう設置してあるじゃん。
はいはいはい。
固定してあるやつが。あれが、九州では見たことのないカルチャーだったので。
あとあれだよね。お店とかほら、入り口は二重なんだよね。
そうそうそうそう、そう。個人宅も二重だったりするじゃない。
まあそうだよね。
玄関開けてもう一個玄関みたいな。あれとかやっぱりさ、その気候によって、こんなに日本っていう国の中でも、やっぱり文化が違うんだなって、風景も違えば文化も違うんだなっていうのは衝撃でした。あとやっぱ最高だなと思ったのが、札幌の地下街。
うん。
暑くても涼しいし、 外が暑くても、うん、外が豪雪でも中は暖かくて、それであの中で全部、なんなら一日デートもそこで済ませられるぐらいの、あの地下空間があるっていうの、あれ、沖縄じゃできないのかなって本気で思った。
あ、なるほど、涼しい空
そうで、近い。もうほとんど一年中暑いから、ね、地下空間できればいいのにって考えたんだけど、残念ながら沖縄は不発弾の問題があるので、
ああ、そうか。
地下街を作るには、まず膨大な不発弾の処理をしないといけないという。
歴史が、そうか。
ねえ、ちょっとね、辛い歴史があって、ね、多分なんかそういうののね、地下街の待望論って、ほら、台風の時ってだってさ、すべて閉まるじゃん？
うん。
だけどね、もし地下にその観光の人がちょっと入れる場所ができれば、観光客の人が台風にぶち当たった時に、うん、ホテルの部屋の中で一日過ごさなくて済むじゃん。うん、
なるほど。
だから私ね、これね、ほんとね、15年ぐらい前から、いるよね、うん、いるよねって話はしてるんだけど、やっぱね、この土地の問題っていうのもあるので、
うん、なるほどね。
地味に国際通りの地下に広い地下街できたらいいのになって思ってるよ。
これもいい。いいよね。ああ、なお、不発なんね。まあ、簡単じゃない。
簡単、簡単ではないんだけど、うん、でも、必要だとは思う。
うん。
これから先の沖縄には。なので、
うん。
ねえ、だって沖縄さ、モノレール通すのだって、延べ計画で4、50年かかったわけじゃない。
うん。
うん。だから、ここから先の50年かけて、私ね、地下街整備ってね、いると思ってます。な、
それはいいアイデアだね。
ねえ、うん。そうするとね、ね、天候に左右されずに快適に過ごせる空間っていうのが一つできるわけだから、うん、ね、そこになんか本当に、県なり、那覇市なりが、ある程度の空間を、開放空間を抑えておいて、災害が起こった時に避難できる場所になったりとかにもなるといいかなっていう感じも、うん、はい、しております。ということで、次のご回答いきましょう。こちら、ラジオネーム、夏のお嬢さんです。
の
お、いい、曲が流れてきたぜ、私の頭の中に。どこかとても素敵なホテルに泊まりたいです。
うん、
お金は誰かが払ってくれる前提で、確かにね。豪華な朝ごはんを食べて、豪華な部屋でゲームをしたい。
まあ、ゲームか、いいね。
豪華なホテルさん側でそういうプランを作ってほしい。豪華な引きこもりプランってやつ。大きな画質の良いテレビ画面に、ドーンとモンハンやファイナルファンタジーとか映像の綺麗なゲームをしたいです。
あ、なるほど。
でもこれね、やってくれそうっていうかニーズありそうじゃない？
しかもそれホテルなんだ。宿泊できてってことか。
宿泊できて、そこに大画面の大きい液晶のね、液晶なりなんなりのテレビがあって、有機EL でもいいし。
これはなんか夢のようだね。
ねえ。なんかね、うん、できればサウンドとかもね、めっちゃいいサウンドバーつけてくれて。
24時間でいつも飯食えるんだよ。
そうそうそう。でもさ、私たまたまツイッターかなんかで見たんだけど、ホテルの個室なんだけどさ、
うん、
部屋に太鼓の達人が置いてあるビジネスホテルあるのわかる？
それ、防音バッチリなんかな？すごいね。
ねえ。もうだから、あれさ、宿泊し、そこの部屋に宿泊した人は、無制限に、太鼓の達人できるんだって。
そういうのでもさ、星野リゾートとかさ、
うん、
そういうところでやれないもんかね。
ね、やってほしいよね。
うん。できそうだけどな。絶対ニーズあるぜ、それって。
絶対にニーズあると思う。なんかそういうね、なんだっけ、結局、コロナ禍でホテルが全然営業ができなくなった時に、うん、いい具合の、お一人様プランを打ち出せたホテルには、しっかりお客さんが、
そうそうそう。
入ったりとかっていう実績あるので、あってもいいと思うし、ね、別にさ、なんだっけ、うん、そういうちょっとニッチな形で、プランニングされたお部屋が、
うん、
お一人様の部屋じゃなくてもいいじゃん。
うん、いいじゃん。いいと思うよ。2、3
人とかさ、4名ぐらいで泊まれて、うん、みんなでワイワイ楽しみながら、うん、それこそ、なんだっけ、スマブラとかを全員で。
うん。うわ、楽しそ
う。大画面でさ、それぞれなんだっけ、自分のベッドの上に、ドリンクと、つまみ置いて、うんみんなでスマブラやって、眠くなるギリギリまでそれやるとか最高じゃない？
ダメ、いいね。なんかアパホテルとかでやんないから、プランで。
ねえ、なんかさ、うん、ホテルとかで、まあ、沖縄の場合は、そこが一番最適な会場だったっていうのもあるんだけど、
うん、
e スポーツの大きな大会とかをホテルでやるのね。
うん、あ、へえ。
ホテルのあのでっかいバンケットルームとかでやる。
なるほど、なるほど。
ってなると、うん、ステイはみんな部屋になるじゃん。
なるほど。
だから、あの、プロのゲーマーも、e スポーツの、あの、選手たちも泊まるけど、うん、それを見に来る人も泊まるわけだから、うん、なんかもう一つ、もう一ひねりして、
うん、
オプション価格乗っけててもそこ泊まりたいっていう部屋を提案できたら面白いんじゃないかなって思うよね。
うん、実現できそうだね。
ね、
う
ん、あれこれビッグビジネスの予感
乗るよ、俺もさ。
ねえねえ、もうなんかね、うん、何の権威もないなんかアドバイザーとして噛むよ。
うん、ゲーマー視点で。
ねえ、ほんとあくまで一ゲーマー視点としてそこはさせていただきたい。うん、あ、でもね、この夏のお嬢さんの方が、あの、夏のお嬢さんは方じゃないや、夏のお嬢さんが、あの、おっしゃってる通り、なんかそういうね、うん、あの、映像の綺麗なゲームを大画面でやってみたいっていうのはね、夢が叶えられる。うんうん、なんか、ね、
いいな、
あの、お住まいの場所によっては、ちょっとね、テレビとかも大きな声で鳴らすと近所の迷惑になるとか、家族と同居してるから、なかなか大きな音でゲームとかができないっていう人もいるかもしれないので、そういう方のためにもね、
うん、
こういうプランっていいと思うんだ。
いいのよ、本当に。
ねえ、沖縄でもちょっとね、こういうプランがあったら私、泊まりたいわ。泊まった後に、あの、SNS でガンガン拡散するわ、ということで。
YouTube でリアルタイムで、
ね。いや、いいね。YouTube ライブでそれやったりね。
うん。
うん。しよう。あ、タイアップ企画ができるな、それ。もうね、いつでもお受けしますので、エミーまでご連絡ください。各観光ホテルの皆様、お待ちしております。ということで、次のご投稿行きましょう。こちら、ラジオネームサンディさんです。ありがとうございます。私は逆に休みが長くあると、調子が悪くなる派です。
ほうほうほう。
母親の相手をして、車を出して買い物付き合ってあげてというのが続くのが嫌なんですよね。
なるほど。
家を出て一人暮らししたいけど、引っ越しをするお金がないし、
うん、
仕事をしてる方がいい、あ、仕事をしてる方がいいですということで。
なるほどね。
ご実家同居の方だとね、やっぱりね、うん、親御さんのね、こう、ちょっとあそこに車乗っけてってとかっていうのをね、やっぱりね、やんなきゃいけないっていうのがあるでしょうしね。
なるほど、現実問題。
ね、家を出たいけど、引っ越しするお金もないということで、実際ご実家に、あの、お金をね、入れてらっしゃるそうなので、なのでね、なかなか、またね、この、実家を出られないっていうのが、その経済的な問題もあるかもしれないし、なんかちょっとね、お母さんとかが体調悪くて、やっぱり一緒にいた方がいいんじゃないかっていう選択をされてる方もいるので、なかなかそういうところでね、こう、一人暮らししたいけどできないっていう方いっぱいいると思うんですけれども、ま、あのね、正直なところ、サンリーさんのね、気持ちわかるんですよ。仕事してる方が、メンタル的に楽っていう。なんか、まあ、残念なことにね、この親御さんとあんまりね、関係性が良くない方だと、休みで同じ家に一緒にいる方が逆にストレスが溜まるっていう人もいらっしゃるのは事実なので、なので、もうなんかもしね、サンディさんがそういう機会でちょっとね、お外に、お友達と旅行なりなんなりできる時間があって、そっちでね、リラックス、する時間が取れればいいかなと思います。でもね、長く休みがあると調子が悪くなる派ですっていうのは、私からしてみればある意味斬新なご意見でした。
俺はでも調子悪くなんないけど、
うん、
漫画家って仕事してるじゃんか。だから曜日って全然関係ないのね。の日っていうものを作らないでずっと来てるんで、なんか休みの日何してるのっていうのを全然ピンとこない。ずーっと何かしなきゃいけない状態がニュートラルなんで、休み取るってことしないんでね。なんかピンとこないんだよね、休みの日どうとかっていうのって。
なんか、逆に言うと、この日からこの日は、例えば旅行に行くとかだぞっていうのじゃないと、休みって認識にならない感じ？
全然ならない、ならない。で、半日出かけるっていう時も、頭の片隅にずっと原稿があるんで。それが、なんていうの？平常状態なんで。
うん。
オンオフができない。全然。
ああ、 なるほどね。そっか。でもなんかね、こうカレンダーを見てね、その月曜日から金曜日が仕事で、みたいな感じの明確な分かれ方をしてない、ね、職業の方だと、うん、ちょっとオンオフの切り替え難しいよね。
これはね、ほんと良くも悪くもだよ、うん。あんまりいいことばっかり出る。
うん。でも、うん、そのオンオフの切り替えができないっていうか、ま、ニュートラルなところの自分ってどこよっていうのが、取りづらくなったりする方は、うん、やっぱ職業的な向き不向きっていうのもあると思うのよね。
あるね。
なんかでもさ、漫画家さんの中でも、朝8時に起きて、9時から机に向かって、きっちり6時で終わらして、進み具合関係なく、風呂入って飯食って寝るみたいな、仕事の仕方されてる方もいるじゃないですか。
いるね、広金さんとかね。
そうそうそうそうそう。
もうすごいと思う。うん。
なんか、で、そういう風にちゃんとね、自分で、その、切り替えを、しっかりスケジューリングできる方もいますし、ね、うん、なんか、そうじゃない方もいるのでね、どっちが正しいってわけでもないしね、しかもね。
ちゃんとしたら効率いいんじゃない？計画的で、きっと。
なんかその方がね、自分自身もペースが合ってくるんでしょうね。
そうか。
そう。私、逆に、なんて言えばいいのかな。司会のお仕事って基本土日じゃん？本番は。だから、本番だけが仕事ってなると土日しか仕事してない感になっちゃうんだけど、ナチュラルに月金は資料揃えたり、原稿書いたり、準備期間みたいなのがあるから、
そうか。
どこからが仕事してるってことになるのかっていうのがやっぱりわからないんだよね。その頭の中でね、考えてるところがね、さっき裏マックさんが言ったみたいに、頭の中で原稿のこと考えてるっていうのが、もう仕事のうちに入るのか、どうなのかみたいなのは、私もちょっと考えてて、スケジュール的には月金かなり空いてるんだけど、なんか、その中でやってることは割とあるみたいな。
ってことはさ、土日に合わせて体調管理も作っていくんだよね。
そうそうそうそう。
なるほど。
なので、だから月金何にもしてないように見える風だし、何にもしてないんじゃないって言われたらそうかもしれないけど、何にもしてないわけじゃないっていう、なんか説明が今一つうまくできない。
そうか。
そうそうそう。やっぱりなんか資料とかが届くと見るし、まあね、やらなきゃいけないこともやってるんだけど、でも一日中、結局ね、本番以外は自宅にいるから、なんかそれが休みなんじゃないって言われると休みなのかなって、私、未だにだから自分がね、どうなってるのかよくわかんないんだよね。
一日休みだから好きなことしていいよって言われても俺困っちゃうんだよね。なんか。
逆に？
じゃあ仕事しようかなって思っちゃう。一コマでも進めようかなと思っちゃうから。まあダメだね。
ねえ、でもなんか職業によってその、ね、月金が仕事で土日が休みとかっていうスケジュールじゃない人っていっぱいいるじゃない？接客業とか。だからそういう人とか、あとなんだっけ、この、時間帯もその、ね、夕方から仕事して、朝方に終わるみたいな人もいるし、生活時間帯がみんな違うから、なんかね、それぞれにその生活ペースに合わせて体がもう出来上がっていくだろうし、慣れてきたらその仕事に。なんか、それって職業柄みたいなところってやっぱ出るなと思う。やっぱ漫画家さんの人はね、午前中連絡つかないもんね。
あ、寝てるね。寝てる寝てる。
夜は2時3時ぐらいまでチャットしてても全然大丈夫なんだけど。
余裕です。
ねえ。
そうだよね、
なんか面白いそういうところが。
そ
っか。で、次の方も、こちら旅行ですかね。春田さんです。ありがとうございます。10日間仕事も家のことも何もしなくていいっていう期間がもらえるなら、絶対一人で沖縄のどこか離島に行きたいです。海が見たい。泳ぎたい。西表島か久高島に行きたい。なんかイメージ的に神秘的だから久高島っていう感じで。
へえ、なるほど。
ねえ、いや、私恥ずかしいけど沖縄に住んでおきながら石垣も宮古も一回も行ってないからね。
なんだと
伊江島に行ったことあるけど、100% 仕事だった。
ああ。
仕事で呼ばれて行って、 仕事終わったら、うん、なんだっけ、その、翌日の予定があったから、速攻帰ったの。
あ、仕事だね、本当にね。
うん。完璧、完璧仕事でしか行かなかった。
結構行ったよ、俺。入り表、波照間、
粟
国、うん、小浜、
最高じゃ羨ましい。なんか、だからね、そろそろなんか離島旅行きたいなぁとも思ってます。結局私めちゃめちゃ旅行行きたいんだな、今って客観的に思っちゃった。
イリオモテ行ってきたよ、イリオモテ。
ねえ、イリオモテいいらしいね。
島のほぼジャングルだからね。
ねえ、なんか異世界感が強いって割と聞くので、なんか大変。与那
国よね、与那国。
与那国、全然わかんない。イメージもわかんない。
今、大抵一週間っていうね、もう馬乗ったり、なんか、こうね、一泊二泊で行っても楽しさわかんないって言うんだよね。俺とは何ないんだけど。うん。
与那国が行ってみたい。馬いるね。
うん。
私、実はね、乗馬大好きなんです。
似合いそう。
なので、沖縄で初めて与那国馬に乗ったときに、与那国馬の優しさに感動したの。
そんなのいるんだ。あるんだ。
そうそうそう。与那国馬の乗馬体験があって、与那国馬乗せてもらったときに、大きさがちっちゃいじゃない、体高がちっちゃいじゃない、で、ちっちゃい大馬さんなんだけど、めっちゃ力持ちだから、全然私ぐらいが乗っても平気なんだけど、私もその時が久しぶりの乗馬だったので、すごい戸惑ってたら、私のことを気にして、私が曲がりたいなっていう意思表示をする前に曲がってくれる子だった。
すごいね。
うん。すごいね。もう、生き慣れてる道を通ってるからだろうけど、トレッキングで。
うん。
なんか、生き慣れてる道だからだろうけど、私が手綱を全然引いてなくても、自発的に動いてくれるので、私はひたすら、その、与那国馬ちゃんを、後頭部をめでながらトレッキングするという。
いいね。
最高の時間でした。なので、そうだよね。与那国島というのは与那国馬の本場だからね、行ってみたいな。そしてね、毎日ちょっとずつトレッキングできたら最高。ビーチをトレッキングしてみたいのよ、一回。
あ、うわぁ、いいね。いいな。
なんかそういうのがあるらしいっていう噂聞いたことある。
俺か竹富島に行った時にさ、
うん。
竹内豊さんに会ったよ。
ああ、マジで？
あとなんだっけ、あの人、なんだっけ、名前出てこねえや。なんかね、ドラマ撮影やってる、たまたま。
ロケで。
もう、たまたま行ったらね。で、ビーチにあるトイレでおしっこしたらして、パッと横見たら竹内豊がいて、うおーっつって。
連れションしたの竹内豊の？来
ました。
すげえ。すげえ、それは、後世に自慢できる素晴らしい体験じゃない。
そんなことがあったね。
ねえ、羨ましいな、はい、では続きましても行きましょう。続きましてはですね、こちら、本当に休みが欲しいベイクママさんです。ありがとうございます。去年とは明らかに違う夏ですね。在宅から出勤スタイルに戻って、去年の夏にできなかった仕事をいろいろやってる感じで、全然身も心も休まりません。10日間とか休み取れたら、車中泊しながらどこか行きたい。あてもなくフラッと高速に乗って、道の駅あちこち立ち寄って、取り立てで美味しいわけでもないラーメンとか食べたりして、高速のね、パーキングのラーメンとかね。
わかるわ。
フラット隣の県とか行きたいなということで。そうよね。内地はさ、高速にとりあえず乗ればさ、県外行けるじゃん。
行ける行ける。
ね、沖縄はね、沖縄はね、高速乗っても県外行けないので。
そうだね。
どう頑張っても県外には行けないので、なんかね、その、県境をまたぐっていう感覚ってね、沖縄の人ちょっとね、なんか、陸路で経験した人少ないから。
だね。なるほどね。
特に自分がね、車で運転して、その県境を越えるっていう体験って、やっぱね、できないじゃない？ずっと沖縄に住んでたら。なんかね、その話するとね、面白がられる。
そう。
越境できるよっていうのがね、やっぱ体験してみたいってみんな言うから。続きましては、こちら。大丈夫、行って。
いや、なんか、 今ここじゃないどっかに行きたいんだなって。
そう。みんなね、今ここじゃないどこかに行きたいのよ。だからもうあれなのよ。ラノベで異世界ものがね、流行るの仕方ないのよ。みんなここじゃないどこかに行きたいんだもん。そして、普段の私じゃない私になりたいんだもん。はい。では続きまして行きましょう。こちら、ミスターアジッコさんです。ありがとうございます。10日でどこまで痩せられるか挑戦してみたいです。
面白いね。
糖質制限とか、断食で一気に体重を落として生まれ変わりたいです。
うん。
職場の制服のサイズを落としたいんです。10日間でできるかなということで。まあ、断食急にやるのは危ないけど。
危ない。
ね、うん、でもちょっとずつファスティングをしていって、本格的な断食を真ん中に置いて、また日常食に戻るみたいなのを10日でね、一瞬みたいな感じでするとだいぶ変わるかもしれないし、
うん。
うん。なんか糖質制限はね、結構時間かかるもんね。
10日後に体調崩してそうだね。
そうそう。だからちょっとそれ心配だから、どっちかっていうと、なんだっけ、短めのアクティビティを、しっかりと教えてくれる、うん、先生と10日間。
うんうん。それはいいじゃん。
ね、
うん、
毎朝起きてご飯食べたら一緒にアクティビティしてみたい、うん。やっぱね、パーソナルトレーナーってね、大事よ。うん、
そうだからね。
私の周りでパーソナルトレーナー、結局ジムに行っても、ジムの機械をちゃんとした形で、どうやって持って、うん、どうやって力加減すればいいのかっていうのが、今一つ分かんなかったりして、うん、で、そういう人って一回パーソナルトレーナーにかかって、ちゃんと教えてもらってからもう一回ジムに復帰すると、明らかに結果が違うらしいよ。
なるほど、そうだろうね。
うん、やっぱりね、ラン一つでも、ランニングマシンに乗った時に、どういう感じでランするか、フォームとか、呼吸とかで、全然違うって言ってた。
なるほど、そうなんだ。
私の友達これでね、めちゃめちゃ痩せて、ま、カサカサに痩せたんじゃなくて、いい感じでマッチョになった。
あ、そう、すげえ。
うん。なんかたまにさ、痩せるって言ってもさ、一気に痩せて、ささみみたいになってる人いるじゃん。ゆでささみみたいに。言ってる意味わかるでしょ？
うん。
そんな感じじゃなくて、いい感じで、細マッチョになって。
いいな。やりたいな。
だから、パーソナルトレーナーって言ったらお金かかるかもっていうイメージの人もいるけど、短期間、その方に、動作だけ教えてもらって、あとはその動作をちゃんとジムでやるっていうので、かなり効果が出たよ、いいね、私の友達。
あ、そう。はい、それで。
ねえ、行ってみたい。私も、ちょっとね、こないだ人間ドックでそろそろ山内さん痩せましょうって言われたから頑張って痩せなきゃ。
美味しいものを、ね、
美味しいものがいっぱいあるからね、世の中には。では、続きましても行きましょう。こちら、運び屋けんちゃんです。ありがとうございます。ツイッターで見かけてとっても面白そうだったので、ゲームのデスストランディングを買って最近始めてみました。ようこそデスストの世界へ。オープニングからあまりにも壮大な感じでビビってます。でも風景が綺麗なのでいいですね。これ10日間やり込んだらゲームクリアできますか？なので、10日間夏休みがあるなら引きこもってクリアできるまでやってみたいな。僕はもう序盤でくじけそうです。うまく走れない。崖に登れない。川を渡れない。10日じゃ無理かな。よくぞこの番組にアンケートをご投稿くださいました。私、デスストランディングを、トロフィーコンプリートしまして、プレステ4版のみならず、プレステ5版もトロコンしました。私、この番組のパーソナリティ、エイミーでございます。ということで、ちょっとガチ話して申し訳ないんだけれど、デスストって、序盤が一番きついのね。
ああ、なるほど。
で、ここでくじけちゃうと、あれなんだけど、そこ乗り越えたら、めっちゃ楽しいので、やろう。やろう。トロコンまでできる。大丈夫。下手くそな私でも10日間あったらね、トロコン、あ、10日間でトロコン厳しいかもしれないけど、ストーリーモードはエンディングまでいける。余裕で。
いいね。
うん。そんなに時間かからないので大丈夫です。あと時間ないのでちょっと一言だけ、太郎ちゃんからいただいてます。太郎ちゃんは京都でパン屋さん巡りをしたいそうです。
行きだね。
はい、いいね。私も、パン屋さんは大好きなので、巡りたいと思います。そして早くもですね、お別れの時間となっておりますので、次回の小ネタ超特急アンケートテーマは、あなたの初めての推し。 これについてアンケート募集をいたします、うん、次回のオンエアは8月10日水曜日となっております。ということで、今回も、準レギュラーの浦幕さんにお付き合いいただきました。ありがとうございました。それでは小ネタ超特急、次回は8月10日にお会いしましょう。お届けしたのはエイミーと
浦幕でした。
それでは皆さん、さようなら。浦幕さんもまたよろしくお願いします。
幸せになります。
幸せになれ。幸せの念を送る送る
さようならセレナーデ、さようならさよ